扉の閉まる音が部屋の中に重々しく響いた。あなたとノラは先ほどの路地裏から自分たちの部屋へと戻ってきたところである。ノラの親父であるという男は、あなたの拳が止まったのがわかると、這うように必死に路地裏から姿を消した。追おうと思えばいくらでも追うことはできたが、憔悴し、唇をかみしめ、涙で顔を汚したノラの姿が、それをさせてくれなかった。いつもならば、家庭的な料理の香りと、ぶしつけながらも明るい少女の声で満ちていたはずの部屋が、やけに冷たく、息苦しかった。
手、大丈夫か？その、少し、血が出てるみたいだし。
ノラが、ようやくと言った様子で口を開く。言われてみると確かに、よほど強く殴ったためか、返り血だけではなく、拳が傷つき、あなた自身の血が垂れ、ぴちゃりと地面に滴った。
ほら、やっぱ怪我してるじゃないか。薬草あったろ？巻いてやるから、手、出せよ。
ノラは、この数日間一緒に暮らすうちに覚えた、まだ慣れぬ手つきの治療を申し出る。彼女に何を聞けばいいかまだ迷っていたあなたは、言われるままに手を出し、彼女の治療に身を任せた。
うわ、どんだけ力入れたんだよ。握った拳のところ、つるむけてるじゃねえか。なんか本当にごめん、ごめんな。
謝る少女の声と、ただ治療をする布の音だけが部屋に広がる。お互いに他に何を言えば、何と言えばいいのかわからないのだろう。ノラもあなたも何も言葉を作れず、そのまま時間が過ぎていく。
うん、終わった。教わった通りだけど、これで大丈夫だよな。
彼女の問いにあなたはうなずいて答えた。そして、またお互いに喋ることが尽きたように、沈黙が広がりそうになる。これはもう、自分が聞くしかないのだと決意したあなたは、詳しい話を聞かせてくれるか？と、口を開いた。
あ、うん。さすがにもう黙ってられるところは過ぎちまったもんな。
どこか乾いた声で少女が笑う。怪我をしたのはあなたのはずなのに、その声はなぜかまるでノラ自身がずっと傷だらけであったかのような、そんな思いを抱かせるものであった。
あのクソ野郎、クソ親父はさ、昔はそりゃ頼れるって感じじゃなくて気が弱いやつだったけど、でもあんな クズじゃなかったんだよ。俺の頭なんかも撫でてくれて、たまに遊んでもくれて。自信なさそうではあったけど、構ってくれる。うん。俺にとっては、悪い父親じゃなかったんだ。ママ、いや、母親も俺のことよく叱ってたけど、それでも普通の母親だと思ってたんだ。でもよ、ある日、親父が働いてた店の商品を積んだ馬車が襲われたとかでさ、俺もよく知らねえんだけど、なんか運悪く大口の商売の品だったとかって話でよ。で、その損害であっという間に店が傾いたとかなんとかで、親父のやつ働き口をなくしてさ。そっからはなんかあっという間でよ。親父は新しい働き口を探したけど、どこも見つからなくて。俺も母親も一緒に支えようってんで頑張ってたつもりなんだけどさ。俺その頃は自分のこと私って言ってたんだぜ。まだ家族一緒で頑張ろうって家事とか手伝ってよ。料理とかも少しでも時間を親父や母親に作ってやりたくてやってみたりとかさ。頑張ってたんだ。頑張ったんだけど、まあ。ある日、母親が家からいなくなったんだよ。何かあったのかって親父と一緒に探したんだけど見つからなくて、何日待っても帰ってこなくて。そしたらさ、しばらくして近所のババアどもがこそこそ話してんのが聞こえてきたんだ。なんか仕事を探してる時に見つけた別の若い男とどこかに消えちまったとかでよ。笑えるだろ。見捨てたんだよ、俺も親父も。最高のジョークだよな、まったくさ。そっからは今度は親父のやつが壊れちまった。必死にやってた仕事探しもやめて、朝から晩まで酒を飲んでは暴れるようになりやがってよ。俺だってショックだったけど、でもこのまま親父を放ってもおけねえし、時間が経てば親父だって立ち直ってくれるって思って、少ねえ金をやりくりしてどうにか飯とか用意してって、そうしたんだ。そうしたんだよ。けどよ、いつまで経っても親父は立ち直ってくれなくて。くそ。金がなくなってどうしようもなくなって、そんで親父は俺に当たるようになって、でもないものはないんだからしょうがねえだろ。だからそう言ってよく怒鳴り合いするようになって、どんどんどうしようもなくなって。そんな時、珍しく出かけた親父がよ、金を持って帰ってきやがったんだ。 これでうまいものを作れってよ。俺、仕事が見つかったんだって。無邪気に喜んで。作ってさ。そしたら作ってる最中に突然言うんだぜ。お前は明日から召喚に住むことになるから準備しておけなんてよ。何言われてんだか分かんなくて。俺、冗談だろって笑ったら、どうせお前もいなくなるんだろう。だったら役に立っていなくなってくれとか笑って笑って言われて、気づいたら家を抜け出して街を一人で歩いてた。何日かそうしてたけど、金もないから飯も食えなくて、腹が減って。そんな時に会ったのがおっさんだったんだよ。あとは全部、おっさんが見た通りさ。それだけの話なんだ。笑えるだろ？なあ、笑えるだろ、おっさん。
すべてを語り終えた少女は、止まらない涙を拭うこともなく、ただ笑っている。ポロポロ、ポロポロと、頬を伝い、滑り落ちていく涙のかけらが、少女の苦しんでいた時間そのものであったかというように、止めどなく流れ続ける。
なあ、おっさん。俺、なんか間違ってたのかな。親父が元に戻るって、期待しちゃいけなかったのかな？それとも、親父の言う通り、親孝行とでも思って売られてりゃよかったのかな？わかんない。わかんないよ。私、もう、何もわかんないよ。ただ、ただ、元気になって欲しかった。欲しかっただけなのに。それだけだったのに。
先ほど起こったことと、ため込んでいた思いが、喋っているうちに限界を迎えたのであろう。こぼれながらも、必死に抑えていた涙が、声が、大きく弾けるように流れ出していく。あなたは、彼女を抱きしめた。涙と一緒に、自分すら流れ出してしまいそうなこの少女を、せめて抱き留めてやりたいと、そんな思いに動かされるままに。 これは少女ノラの家庭の問題だ。本来ならばあなたが介入するような話ではないのかもしれない。事実、世界中で見れば召喚がどこにでもあるように、こんな話はよくある話なのだ。ただどこにでも転がっている一つの不幸な世間話に過ぎないのであろう。だがあなたは彼女に出会ってしまった。腕の中に泣きじゃくる少女は確かにあなたの前にいて、あなたの家で料理を作り、掃除をし、あなたの帰りを待ち、一緒に笑いながら共に暮らしてくれていた少女、その人なのだ。それを今、よくある話だからなどと言って捨ておいて、知ったことではないと見捨てていいものなのだろうか。あなたがその答えを見つけるべく、じっと自分の心の中を見つめていると、泣いて気持ちの整理が少しは済んだのか、どこかすっきりとしたような、いや、諦めたような顔で、ノラが笑った。
何泣いてるんだろう、俺。ごめんな、おっさん。俺が転がり込んだばっかりに、変な話に巻き込んじまってよ。これ以上、おっさんに迷惑はかけられねえよ。俺さ、今日でもうここ出てくよ。召喚つったって商品である女を無駄に虐待なんてしねえだろ。そりゃ逃げた俺は最初は相応の扱いをされるかもしれないけど、死ぬわけじゃねえと思うからよ。ずっといたらまたおっさんのこと巻き込んじまうからさ。
ノラが笑う。涙で赤く腫らした目を見せながら、それでも頬を持ち上げ、なんということはないというように笑ってみせる。けれどその瞳は口調とは裏腹に、ランプの光の中、不安げに揺れ続けていた。
なんだ、あの、ほら、おっさん、あの召喚に顔を出してるみたいだしよ。俺が、店に並んだらよ。指名ってやつ、してくれよな。お世話になった分、いっぱいいっぱいサービスするからさ。いろいろ教わって、おっさんがいい女だって生唾飲み込んで驚くぐらいになってるかもしれねえしな。
笑う笑う、ノラが笑う。涙はもう止まり、明るい声であるはずなのに、笑いながら彼女が泣いている。
おっさん、なんだよ、どうかしたのか。
どうしようもないと、迷惑をかけられないと、すべてを諦めようとしているその姿に、あなたの迷っていた心が 一つに定まるのを感じた。視線をちらりと部屋の奥へと向ける。そこには彼女にも触らせないようにしていた次の装備を買う資金にすべく溜め込んでいたアイテムが詰まっている。時に命の危険に遭いながらも冒険者としてより上を目指す、そのために貯めていたと言って過言ではないものではある。あるのだが、すべてを売り払えばそれなりの新人娼婦を一人買い上げるくらいにはなる金額になる者たちである。一度だけ大きくあなたは息を吐き出した。頭の中にあったこれから先の未来の予定をすべて吐息とともに白紙にしながら、ノラに顔をゆっくりと向ける。もうちょっとだけこの部屋にいてくれ。少しの間だけでいい。この剣を自分に預けてほしいんだ。あなたは優しく彼女に声をかけた。
え？おっさん？何言って。
いいから。恩を感じてるなら少しの間だけでいい。信じてくれ。と、ノラの問いを流しながら、あなたは部屋の奥へと向かい、そして何重にも封をしていたそれを、ゆっくりと開ける。